お聞きの皆様、こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は防災立県で前橋を盛り上げると題しまして、農業法人株式会社上野の里代表下崎武さん、そして特定非営利活動法人ストックデザインズ代表根岸友和さんに、いつものように当 NPO 法人の藤原直哉がお話を伺います。島崎さん、根岸さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞ今日もよろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
実はですね、我々、日本再生プログラム推進フォーラム、あるいは私、アエルバという会社やってるんですが、前から何度もいろんな仲間と前橋を訪問させていただいておりましてですね、島崎さん、そして根岸さんとは何度もお話しさせていただいております。島崎さんの農園も見学させていただきましたし、あるいは地元のいろんなね、古墳とかね、歴史的な遺産なんかも見学させていただきまして、いろいろと、交流を深めているところであります。で、今日は、島崎さんと根岸さんの方からですね、今後の前橋をどうするかということで、特にやっぱりこの東京のですね、防災上の弱さということが随分問題になっておりますので、防災立県っていうことも考えられるんじゃないかなと。あるいはそれ以外にもですね、例えば、都内からね、前橋に来て、で、独立開業するっていうことも、いや、実はそれは都内で開業するよりもよほど安く、できますし、その方がね、いいっていう方も多いと思いますから、今日はこれからの、地域の盛り上げ方につきましてですね、お話を伺ってまいりたいというふうに思っております。では、まずはじめに、島崎さんの方から、防災立県を中心として、問題提起の方をお願いしたいと思いますね。いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。改めまして、島崎です。どうぞよろしくお願いします。私は2018年に会社を辞めて、前橋の方に来まして、その後、農業を中心にですね、活動をします。で、もともと藤原先生の、日本再生プログラム推進フォーラムに所属してまして、ずっといろいろ勉強をさせていただいてまして、で、私としての思いとしてはですね、やはりその日本という国が、とても、海外に行くと特に思うんですけども、非常にいい国なんですよね。で、しかも、稀有な国なんですよね。こんな国本当にないなと思うぐらいいい国で、稀有な国だと思ってたんですね。ただ、その国が、皆様ご承知のように、非常に今、東京に一極集中して、で、地方は過疎で滅びゆく感じがしててですね。で、一方で東京もむちゃむちゃすごいかというと、東京は東京でもう人が集中してしまったことによって、みんな元気ないんですよね。特にサラリーマンの皆さんは、毎日毎日、満員電車にいられてですね、で、会社に行って同じような仕事をして、大きなローンを組んで、家を買って、そのためにずっと一生、そのために何か働いて、全く元気がない状況をずっと見てまして、私、これはもう、なんとか、もう日本の元々のすごい日本になってほしいなっていうのが元々ありましてですね。で、それが先生のいろんな教えでですね。この NSP の題名にもあるように日本再生プログラム推進フォーラムだということで、私もなんかそのお手伝いというか、私が一つなんか、事例を作りたいなと思って、前橋に来たのが始まりです。主に農業をやってるんですけども、その農業をやってても、その全然日本再生にならないんですよね。私としては楽しいですし、多少の農地、耕作放棄地が、多少私が耕作することによって、復活するなんてことはですね、多少やってるにしても、全くそんなのは、前橋再生どころかですね、日本再生どころか、前橋再生にもつながらないんですよ。もう本当にへのすっぱりもならないみたいな感じになってるんですよね。で、それで、今日もネギさんもいろいろいますけども、ネギさんをはじめいろんな方といろいろ喋ってる中でですね、ここもだから、たまり場なんですよね、先生の、いわゆる。で、それをたまり場でいろいろ喋ってると、なんともならんなという話になっちゃうんですよ。で、例えばね、これも、言い古された話ですけども、前、群馬のですね、魅力度ランキングっていうのがあって、これ山本知事も怒ってましたけども、だいたい40何位なんですよね。43位とか、2位とか、4位とか。で、いろんなところと、最下位を競ってるんですね。埼玉とか、佐賀とか、茨城とね。で、その40何位を、いきなりその5位とかね、上位に持ってくるのって相当難しいというふうに思ってたんですよ。で、じゃあその観光立国とかもありますし、じゃあ観光で群馬県をなんとかっていうのは本当に難しいなと思う中で、私こっちに来て非常に思ったのがですね、古墳が多かったんですよ。 もう石投げれば古墳に当たるんじゃないかぐらい古墳が多いんですよね。で、それで先生にもこの間来ていただいたときに古墳をご案内したんですけども、で、古墳が多いということはどういうことかというのは昔古代の人がいっぱい住んでて、ここが栄えてたんだろうというふうに、まあ、普通思いますよね。で、それをいろいろ調べたらですね、やはり、この地域っていうのは、もともと災害があんまりなかったんじゃないかというふうに思い立ったんですね。で、実際私が住んでても、台風の直撃がほとんどないですし、大雪もほとんどないですし、地震もないですし、まあ、あるにあるんですけども、例えば東京が震度4とかの時に、群馬は1か2なんですよね。あんまり揺れないんですよね。で、まあ、津波はそうそう起こりませんけども、ここまで津波が来ることはほぼありえないなと思って、なるほど、ここは、群馬の空っ風はすごく災害レベルに吹いてるんですけども、それさえなんとかすれば、非常に災害少ないんだなというふうに思ったんですよね。で、それで最近そのインターネットで調べてみると、これはですね、街の住み心地都道府県ランキング全国版括弧防災というランキングが e ヘアネットでやってましてですね、これ結構な10万人ぐらいの何万人規模の母数のあるアンケートで、なんと群馬はですね、これ2023年ですけども、堂々の第1位なんですね。で、2位が奈良、3位が栃木、4位が長野、5位が山梨。まあ、山梨とか長野は、まあ、魅力度ランキングの上なので、相当これ強敵ですけども、まあ、群馬なんといっても1位なんですよね。で、それを見て、これはもう魅力度ランキングをなんとか上げるよりも、1位を尖らせた方がいいんじゃないかというふうに思いまして、で、まあ、先生のね、その観光立国というのをいただきまして、その防災立県と。まあ、観光立国ってのは観光で国を建てるんですけども、まあ、私の、まあ、これも造語ですけども、まあ、防災で県を建てるというふうにした方がいいんじゃなかろうかと。いうふうに思った次第です。これがまあ防災立県の由来ですね。で、改めて申し上げますと、その群馬の特徴はですね、災害に関して言うと、津波は絶対に来ません。で、大地震の記録もないです。少ないです。で、洪水もあまりないです。利根川の下流はあるんですけど、上流はほとんどない。で、台風もあまり来ないですね。で、これがもう特徴です。あと、立地で言うとですね、東京から100キロ圏内ですね。本当に90何キロのところにある。で、くねくね曲がらずにですね、関越自動車道1本、あるいは17号1本で来れる。で、あとは、実際その災害が起こった時に必要なものである、利根川の水がある。あと山の木もある。で、電波だもある。ですね。で、まあ、前回の東日本大震災の時に大問題になった原発もありますけども、原発は、まあ、一番近いのは柏崎原発、175キロ。なんですよ。で、そういう意味ではやっぱりそのね、この防災のランキングで1位になった理由もまさにそうだというふうに思ってます。まあ、防災立県とはじゃあ何かというとですね、2つあると思うんですね。1つは、なんか東京とかいう首都圏が被災した時にみんなが避難してくると。で、結構長期的に仮設住宅を作って皆さん避難してらっしゃいますけども、その避難場所になるんじゃないかということと、多分東京が被災した時でも、群馬県は多分ほとんど無傷だと思うんですよね。なので、東京とか首都圏への、まあ、救援活動するときの基地になるんじゃなかろうかということで、だから避難場所であり、救援の時の基地になるということで、まあ、群馬県を売ると、まあ、非常に、いいんじゃなかろうかなというふうに思ってます。で、ですね、これ前々から皆さんとお話ししてるんですけども、例えば一つの問題、例えば貧困という問題があったとすると、貧困だけ直そうとしてもどうしようもないですよね。で、貧困の裏側には必ずどっかにその富の集中があるんですよ。なので、富の集中と貧困というのはその表裏の問題なんですよね。なので、その貧困だけを何とかしようとしても、その富の集中を何とかしない限り、根本的解決はできないというふうに皆さん言ってるし、私もそう思うんですよね。なので、一つの問題、例えば群馬で過疎ですよね。例えば前橋のその商店街、シャッター商店街になっちゃいましたよね、というのを、それだけ見てですね、そのシャッター商店街だけなんとかしようというのは非常に無理があって、その反対側の問題も串刺し的に解決しないと、根本的解決にならないし、もし串刺し的に解決できると、すごく早く、ダイナミックに解決できたりするんですよね。で、そういうのが非常に好きでというか、そういう考え方が非常に好きでですね。その考え方でいくと、この防災立県をやるとですね、 その今までその東京に一極集中しちゃって、群馬県っていうのは過疎になっちゃって、高齢化しちゃって、で、農地もいっぱい余って、空き家もどんどんできてっていうことの構図を、その防災立憲でちょっとその東京の方に向いてた人口の流出の矢印を反対側に向かわすことによって、今言ったような、その日本、その群馬県の農業とか、空き家とか人口減少とか、いうことの問題を、その東京の一極集中の解消とともにこちらも解消できると。ちょっと大きな話ですけどね。いうことを考えてですね。あ、これはいいことだな、というふうに思って、ネギさんといろいろ話したら、あ、それはいいね、いいねってことになって、その今盛り上がってたところなんですね。で、そうすると、この話っていうのは、例えば前橋市とか、群馬県とか、いうところに行って、こういうふうにやりましょうよ、っていうのは当然やるんですけども、これ当然表裏の問題なので、東京都とか、神奈川県とか、と群馬と一緒になってやるとですね、非常にいいなと思ってまして、その話をいろいろまとめてですね、そのうち私は前橋市とか群馬県にプレゼンに行きますし、で、そこでいいねとなったら、総務省とか、東京都とか、神奈川県にプレゼンに行って、ぜひ一緒にこういう話をしましょうというふうにしたいなというふうに思っているところでございました。で、それが、とりあえず防災立憲の、イメージです。
ありがとうございます。島崎さんは、元はサラリーマンでいらっしゃったんですよね。
そうです。
東京のサラリー
はい。
マン。
サラリー
バ
マンで
リバリ
す。
の、エリートサラリーマンで。
いや、普通のサラリーマン。毎
で、
日バイク専
2018
業。
年に前
はい。
橋にいらっしゃって、
はい。
で、専業農家っていうことでよろしいですか。
そうです、そうです。
どうですか、専業農家やってみられて。大変ですか。
まあ私はもともとその日本を何とかしようという以前に農業も好きだったので、
あ、そう
まあ
です
好
か、
き
は
は
い。
好きなので、やってて別に辛いことはないですね。
うん。
ただその、例えばその家が農家で、で、そこの家の農家に生まれたから農業をやらなきゃいけないという人にとっては辛いと思います。
なるほど。
はい。
まあ、耕作をするのと、それを、まあ、出荷してお金にして生活させられないのは、ちょっとやっぱり距離があると思うんですが、
はい。
その辺はいかがですか？
3年ぐらい距離ありましたね。
あ、3年ぐらい。
はい。だからその就農してから3年か4年ぐらいは、本当にお給料は出ませんでしたね。
あ、そ
はい。
う。どうやってその、まあ、お給料を出すというところまでこぎつけたんですか？
やっぱり一つは面積ですね。やっぱり面積をある程度やんないとどうしようもないですね。で、面積やったところで作ったものが売れないとどうしようもないので、面積を確保するとともに、その何を作ったら売れるのかっていうのをずっとその3年間で試行錯誤しましたね。
そうですか。
はい。で、結局群馬ってナスとか、あとブロッコリーとか、ネギとか、そういうのが名産なんですよね。その出荷量が多いんですけども、それをやっちゃダメだってことが分かりました。
やっちゃダメ。
はい。もうそれはもう歴代の農家さんが手塩にかけて作ってる、プロ中のプロが作ってるものなので、それを私がなんぼその興味があったり、多少やってたとしても、歴然とした差があるんですよね。なのでそれをやっちゃダメだし、で、彼らはその作ったものをバンバン出荷してるので、もうその群馬県のその直売所とか、いうところにはそういう、ナスとか、ネギとか、ブロッコリーって溢れかえるんですよ。
なるほど。はい。
なので、それに私もじゃあ、群馬はそういうのが名産だから私も作ろうってやると、品質が悪いものが溢れかえった市場に行くので、安いは売れないはどうしようもないんですよ。
なるほどね。
うん。なので、名産ではない、皆さんがあまりやらない大根とかね、いうのが、なるほど大根ってみんなやってないな、というふうに、最近気がつきまして、で、それを、じゃあ試しにいっぱい作ってみようと思って、去年いっぱい作ってみたら、もう、バンバン売れて、で、私なりにすごい、まあ、結構の賭けでいっぱい作ったんですけども、足りないぐらいだったんですよね。
そうですか。
なので今年は去年の倍ぐらい作ってます。
なるほどね。
で、
やっぱ
幸先
なんか、
良好ですね。幸先今良好に売れてますね。
それは素晴らしいですね。
はい。
なん
ただ
かやっ
まあ
ぱ、
ね、それに気づくまで非常に大変でしたよ。だって、そのトマトとか、なんかこう、みんながやりたいようなことを、私もやりたかったんですね。そのトマトとかやってるとやっぱりダメなんですよね。
やべ、
競争が厳しすぎて。
なるほど。
うん。だから、
やっぱりこう、マーケットの状況を見ながら商品考えると、これなんかやっぱサラリーマン時代のお知恵が生きてるような気がするんですが、いか
そう
が
で
です
す
か？
ね。そうですね。いや、もう本当に売れなきゃどうしようもないなと思ったのと、大量に作らなきゃ量が稼げないんでね。だからいっぱい作っても大量に売れる方法は何かということをずっと考えてましたね。
なるほどね。後でまた農業の話も伺いたいと思います。
はい、ありが
で、
とうござい
も
ます。
うお一人、今日は根岸智和さんにも来ていただいております。 NPO のストックデザインズの代表を務めておられまして、友和さんは、いや、失礼ですね、根岸さんは、都内から前橋へ来て、独立開業しませんかということで、その支援のお仕事、一国一城ということをやっておられると伺っておりますが、ちょっとその趣旨などについてお話しいただけますでしょうか。
はい。改めまして、ストックデザイナーの根岸と申します。よろしくお願いします。そもそも、その NPO 法人を立ち上げた、まあ、きっかけというかがあってですね、まあ、皆さんに、記憶のあるところでわかりやすい事故でいくと、トンネルの崩落事故が、まあ、あって、まあ、全国的にそのちょうどインフラ、設備がこう老朽化しだしてるっていう、まあ社会問題がありました。で、まあそれはこう皆さん薄々感じてて、今も全国的にどこの人も認識はされてるなっていうのを思ってまして。で、まあ、それだけだとなかなか問題解決しない、根本何かっていうのもありましたし、あと、まあ我々こう地方で住んでると、そのインフラの老朽他に対して、まあ、人口が減っていくとどうしてもこう、国からもそうですし、自治体からもこう、なんか支援がこう、滞ってなくなっちゃうんじゃないかっていう、ちょっとした恐怖感みたいなのがあったんですね。で、まあ、人がいないからもうインフラのそういった整備もしないし、新しい投資もなされないと、まあ、どんどん人口減少進んでいくよと、なんか悪循環に陥っちゃうんじゃないかっていうのがあって、で、ストックデザインズのその名前の社名の由来もですね、まあ、今ある既存施設をなんか新しくこうデザインし直して提供すれば、魅力につながって、地域活性化、人口増につながるんじゃないかっていうような取り組みを始めるために、やったんですね。で、まあ、一つそのインフラとか、まあ、空き家みたいな問題があって、そちらをこう解決していくっていう、の、まあ一つ、そういう着目の仕方もあるんですけど、やっぱり人が来てこないことには、活用にもつながらないということで、じゃあ今ある空き家どうやろうって言って、単純にまあリフォームするだけじゃ、もちろん、来てくれる可能性は多少高くなるんですけども、もっと具体に人、この人っていう、まあ決めてですね、アプローチした方が、空き家の活用にもつながるし、その人口の増加にも、まあ貢献できるんじゃないか、ということで、まあ、当面というか、しばらく、その立ち上げて、2、3年の頃は、そういった個々の空き家に対して、どういう人を呼べるかっていうような活動させてもらってたんですね。で、実際に、まあ、空き家を活用して、まあ、都内もそうですし、県内の方から、まあ、来て、飲食やってらっしゃる方が、今、4名ほどいらっしゃるんですけども、よく、まあ、話聞くとは、私、こう、飲食やってみたいっていう方って、いろいろ出会うんですけども、何がネックなのっていうと、やっぱりお金の問題っていうのが、まずあって、その、借りるにしても買うにしても、まあ、少なくともこの設備も含めて、まあ、5、600万、700万するんだよねって話を聞くと、まあ、皆さん、貯金しないとなかなか無理だっていうし、まあ、金融機関で融資するにしても、なかなかそこまでの、こう、一歩が出ない。じゃあ何かって言うと、やっぱりお金安くして、とりあえず回転してみて、運用しながらやってみたらいいんじゃないのっていうんで、まあそうするともうお金をかけずにっていうと、まあさっき島崎さんおっしゃったように、DIY でやるとか。まあそう言ってやると、比較的安く、回転できますよ。で、もちろん空き家なので、いい物件ではないんですけども、家賃も安くできますよ。まあ、いいとこがあると、資金面でですね。あとは本人のやる気さえあれば、箱は揃うので、ぜひどうですかと。で、そういったアナウンスを、まあ、一国一城っていう、まあ、そういったフレーズで、募集しているような状況でございます。で、まだその、広くは一国一城っていうキーワードで、皆さんにはアナウンスしてないんですけども、まあ、個々にそういった、人を見つけては、今アプローチしている状態なので、まあこれもちょっと広くですね。まあ都内中心にそういったことを前橋市はやってるんですっていうことをですね、広告とか宣伝しながら、どうにかしてこう人を呼んでいきたいなと。 とにかく人さえ呼べば、なんとかなるんじゃないかっていう淡い期待もあるんですけども、とにかく人がいないことには始まらないということで、
ねえ、
そんなお手伝いをさせてもらってます。
そうですか。もともとその根岸さんのご本業と申しますか、専門の分野、そのリフォームでいらっしゃいますか？
私はですね、本業っていうか、普段勤めてるんですけども、それが社会インフラの、そういった老朽化に対して、どういうふうな、予定で、修繕とかリフォームしていくと、ベストな状態を保てるよねっていう、そういったちょっとコンサルタントみたいな仕事でですね、
そうですか。
そんな仕事してます。
もう長くやっておられるんですか？
そうですね、もう20年ぐらいやってますんで、
そうですか。インフラの老朽化って、どこでも本当に問題になってるんですけども、現実はどんな状況なんでしょうか？危機的でしょうか？どうでしょうか？
そうですね。皆さんが普段、生活してなる中でよく聞くのは、やっぱり目に見えて、道路が少し陥没しただとか、橋が崩落したっていうところまでの事件はないんですけれども、一部こう、橋の一部が落ちただとか、まあ、あとはもう大きい括りでいくと、雨が降った時に、少しこう地盤が緩いところが崩れちゃったなんていうのは、まさに老朽化の一部かなと思ってるんですけども、まあそういったものが、ニュースではよく流れてるなと。で、あとはもう目に見えないインフラで、地中の今、水道管の話ですとか、下水道の話、ガス管とかの、そういった目に見えないものは、実際把握しようがあるんですけども、なかなか実態としてこう現れてこないので、潜在的なこうリスクとしては高い可能性はあるなっていうのは感じとしてはありますね。
そうですか。やはりその人口が、その地域に住む人が少なくなってくると、やっぱりインフラの整備も、それはお金の問題を含めては回らなくなってきますわね。
そうですね。
今、群馬県は人口は横ばいですか、減ってるんですか、増えてるんですか。
ピークが200何十万で今190万ぐらいだったと思うので、10年、20年前からすると20万人ぐらい落ち込んでるかなとは思い
そうで
ます。
すか。それはやっぱり自然減という形ですか。
そうですね。どうしても自然減もあるし、都内とか、
都
そ
内
ういっ
に。
たところに流出する人口も多分にあると思います。
じゃあ、地元の方がやっぱり東京に行くってことは結構あるわけですね。
そうですね。
いつぐらいから、言ってみれば、皆さん、危機感を持ち始めました。このままで人口減ったら、これ良くないなって、今、根岸さんおっしゃった危機感をいつぐらいから持ち始めました？
私自身の危機感とすると、まあ、10年ぐらいから薄々こう気づいて、まあ、たまたまそういう仕事というか、ちょっとした論文を書いたことがあってですね、このまま、前橋でも比較的、こう、山手の方で行くと、何十年後かに人口が半分になるとか、下手するともう、町村が消滅しますよっていうのが、ちょうど総務省で、ニュースになりだした頃で、じゃあそうするともう今あるインフラって必要ないじゃない。そうすると私のサラリーマンの仕事もなくなるっていうことだったの
な
で、
るほど。
一つは社会の危機もそうだし、私個人の収入としても非常に危機感があったのは覚えてますね。で、皆さんもそういったのがあるんですけど、実感としたらどうでしょう。まあ、いい悪いは別としても、自然を大事にしよう。人がいなくてもいい生活があるよっていうことが、いいように切り取られちゃって、まあそれはそれでいいんですけど、そもそも生きていけないような状況にすらなら、じゃないかなっていうのはありますね。
よそから来られた方がいらっしゃって、地元で安定して住むための一番ハードルってどんなとこでしょうか？
今はよく言われてるのは、地域の方との、まあ、コミュニケーションの取り方だとかって、ソフト面はあるんですけども、まあ、今日はちょっとハード面の話すると、例えば、水道設備がもうなくなっちゃうよとか、道路がもうこれ以上メンテしないから、車では行けないよみたいなことになりかねないですね。
なるほど。でも、群馬県でそういう状況だと、他の より条件の悪いところはもっと厳しそうですね。
そうですね。
ねえ、 で、実際にそのいらっしゃる方は、空き家の紹介以外にもビジネスを立ち上げるのを支援されているということでしょうか。
はい。そこまでしたね。ですね、NPO の法人の、社員の中にですね、一応経営でいくと、その税理士ですとか、そういった方もいますので、経営的なアドバイスっていうほどじゃないですけども、そういった資金的な、ご相談はさせていただけてるかなとは思ってます。
やっぱりでも夢持って、どっかで自分の家を持ちたい、店を持ちたい、でも東京は高すぎる、こう思ってる方結構いらっしゃるということですね。
そうですね。
でも
私
逆
も
に、
そうですね。
そうですか。でも逆に東京だとたくさん人がいるけど、群馬だとあまりいないから、そのお客さんいるかなっていう不安とか持つ方とかいらっしゃいませんか？
まさにそこが課題だと思ってるんですが、まさにこの間のね、兵庫県知事の選挙もそうですけども、もう SNS がですね、もう革命と言われるほどの情報力が爆発的にあるじゃないですか。今後、その自分のやってることを、ちゃんとああいう動画で配信していけば、少ないとはいえ、前橋にも32万人ぐらいいますし、だからもう発信すればですね、必ず来る人はいるんですよね。自分たちの店がなんとかなる程度はね。
そうです
ですの
ね。
で、シャッター商店街になっちゃったのはしょうがないんですけども、行こうと思えば全然行けるところなんでね。
そうですね。
はい、で、そこでちゃんとした美味しいものなり、特徴のあるものを出して、きちっと発信をすれば、必ず人が集まってくると思いますね。
まさにそのデジタルアナログのコンビネーションですよね。リアルのお店をやりながら、リアルで生活仕事しながら、それが、オンラインでもね、それこそ全国、それこそ世界に向けてね、情報発信していくと。最近、地方の小さな酒蔵の主がね、アジアの大きな国に展示会でお酒売りに行く時代ですからね。
そうですよ
すご
ね。
い時
ま
代
さ
で
に
す
ま
よ
さに。
ね。いろいろやりようがあると思いますが、では、その島崎のその防災立憲の具体的なポイントとしてね、今おっしゃいましたように、地震が少ない、いろんな防災の、東京に比べてメリットが大きいということでありますが、この広め方っていうのは、やっぱりどういうふうにするとよろしいでしょうかね。やっぱ脅かす
ま
ば
さ
か
に。
りでもなかなか いかないし。
ですね。なので、今まさにネイさんもおっしゃったようにね、人を呼ぶというのが一つのポイントなんですよね。これ、どこもかしこもそれができないので、その観光立国でも何でもかんでも非常に困ってるわけですよね。というのは人を呼ぶと。いう時に、その防災立憲で言うと、まさに今、これ喜んじゃいけないんですが、その南海トラフがどうのこうのとかね、その何十年以内に必ず起こるよとか、首都直下地震も起こるよっていうふうに、煽ってくれてるのでね、メディアが。で、そうなると、だからこそすぐに移住とか引っ越しではないんですけども、その一定のランク以上の人にとっては、どっかもう一箇所取っときたいと、確保しておきたいっていうのは絶対あるはずなんですよね。
二箇
まず、
所居
そ
住みたいな形で。
うです。だから、もし東京がダメになっちゃったとしても、東京から近いところで、被災してない可能性があるところに、もう一箇所確保しておくと、いうことは、一定の視力があれば、簡単にできるんですよね。
なるほど
はい。
ね。
それがまず一つあるので、それがまず一つの、冒頭申し上げたように、その長期避難場所の確保、というのを、その神奈川、東京あたりの人に、アピールすると。いうのが、まず一つの私のアピールポイントなんですね。で、それだと、単にその確保しただけでですね、年に1回か2回来るぐらいで、あんまり関係人口が増えないんですよ。それじゃつまんないということで、まさに一国一城でね、向こうでサラリーマンもしてるし、新車も買える、貯金もある。だけど、その東京で自分が辞めて独立して、店を開くほどの勇気がないと。視力もない。という人が、今言ったその防災という観点プラス、実は私、今サラリーマンやってるけども、飲食、カフェとか、ちょっとした小料理屋やりたいんだよねっていう人にとっては、それを例えば空き家兼、その店舗に改修できるので、そこを、例えばその2拠点生活の、もう群馬県の拠点にしてね、で、そのいざという時にはそこに避難できるし、じゃあそこを自分で DIY で活用、そのちょっと改造すれば、その簡単にその飲食店の業況がも取れるのでね、それを取った上で、例えば土日、金、土でもいいじゃないですか。週2日だけオープンするラーメン屋さん、週2日だけオープンするなんとか屋さんでいいじゃないですか。それを、開けるとなったらね、それだと多分週に2日とか、月に10日の関係人口が増えるんですよね。そうすると、 そういうことでちょっと成功しましたみたいなね。私これやってますみたいな。どんどんどんどん SNS でその人たちが発信すると思うんですよね。そうすると、その群馬っていうのはこういうふうに、まあ災害もないし、いざっていう時の避難場所にもなるし、で、実はそれだけじゃなくて、今私がやりたかったことが、今ここで試せてます。という発信をして、ちょっとこれ面白いんですみたいなことをね、成功しなくても試せてますっていう発信をしてくれれば、話題になると思うんですよね。この SNS の、インターネットの中でですよ。それが私たちが今狙ってるところです。
それやっぱすごいことですね。やっぱりその、防災っていうのも気にしない人は全く気にしないんですけどね、本当にね。でもやっぱり、なんか本当に、ただまあ子供さんがいるとかお年寄りがいるとか言ってですね、これ避難も大変だという方の場合はね、結構真剣に考えてる方いらっしゃいますよね。で、その場合にやっぱりまあ仕事とセットでないとなかなか移れないじゃないですか。そのあたりですから、やっぱりこう、まあ人生のキャリアを変えていかなきゃいけないですよね。キャリアを変えながら、住む場所を変えるという。で、子供さんだったら学校も変わらなきゃいけないんで、総合的な、この、なんて言いますか、サポートと申しますか、まあ、情報提供というんでしょうか、ご相談に乗るというんでしょうか、そういう、なんか、きめ細かいところがきちんとしてると、結構定着が広がるように思うんですが、その辺はいかがでしょうかね。
もうまさにそれがですね、移住コンシェルジュというのがいましてね。
移住コンシェルジェ。
コンシェルジュですね。
コンシェルジェね。
要はその、東京とかその首都圏で、まあ、どこでもいいんですけども、まあ、例えば群馬県に移住したいという人が最近すごく多くてですね、
そう
これ
です
群
か。
馬県の市町村のみならず、この、まあ、どこにもいるんですよ。その移住コンシェルジュというのが。県とか市から委託された、まあ、地域の、まあ、顔の広い人みたいな人がですね、まあ、ちゃんと有料で委託されるんですね。
有料
で、
で
その人
ね。
たちは本当に顔が広いので、有料で。で、その人たちはその、例えばなんとかフェアでですね、群馬移住フェアとかを、東京で何回かあるんですよね、何回か。いうところに、もう、例えば市の職員とか、その移住した人とか、その移住コンシェルジュとかで、ね、こぞっていくわけですよ。で、そうするとそこにいろんな人が相談に来て、私、農業やりたいんですけどとか、あと飲食やりたいんですとか、まあ別にそこまで行かなくても移住したいんですとか、様々な相談が来るんですよね。で、そうするとその移住コンシェルジュをはじめ、その市のその観光政策課とか移住関係のところの人たちが、もうそれこそ本当に親身になって、いろんな相談をしてくれるし、で、その時に私もこれは、私自身も移住じゃないですか。神奈川から移住したので、これ知ってればよかったなと思ったんですけど、お金もくれるんですよ。
お金をくれる、
移住するとですね、移住すると移住支援金で100万ぐらいくれて、
あ、すごいね。
で、あとはその、で、それで例えばその飲食開業すると200万円ぐらい事業資金とかくれるんですよ
ほ
ね。
んとすごいね。
補助金で。そう、すごいんですよ。だからそういうのもあるし、で、で、当然不動産も紹介してくれるし、だからもう至れり尽くせりの今、体制が出てますね。だからそれも当然使いながら、で、そのネギさんみたいな人がね、その、じゃあどこの物件でどういうふうにリフォームしたり、DIY したらいいですかみたいなこともやったり、で、農業やりたい人だったら私のところに来て、じゃあその、じゃあ一旦来てもらった上で、じゃあここやってみるとか、この農地やってみるとか、いうのは、なんぼでもこう、提供できるのでね。
なるほど
まあ、
ね。
今言ったのは飲食と農業とか、まあ飲食じゃなくてもいいんですけど、お店と農業程度ですけども、まあそれにまあその移住コンシェルジュの方々とか、まあすでに移住された方々とか、今結構なそのネットワークができてるので、まあその人たちの輪っかに入っていけばですね、まあ、相当なサポートは受けられると思いますね。
そうですか。根岸さん、その例えば住む場所なんかもいろんなご要望がありますでしょ
そうですね、
う。街の
皆
真ん
さん。
中がいいとか、少し郊外がいいとか、山の中がいいとか、その辺はどうですか？
先ほどのコンシェルジュの方からも、やっぱりこういった方がいらっしゃるから、ぜひ、案内してくれっていうオファーが、月に2件か3件ぐらいあって、皆さん、やっぱ望まれるのは、群馬県のザ、群馬県みたいなイメージかわかんないんですけども、この赤城山のちょうど、裾野の、と平野の間っこぐらいの、ややこう、街を感じながら、自然も、ふんだんに感じるようなところを、まあ、ご要望されるケースが多くて。で、まさにそのちょうど空き家がこう、ちらほらとやっぱ増え始めた地区でもあるので、今のところ、ちょっとまあ、好みもあってマッチングがなかなか少ないんですけども、そういったところをご要望される方多いですね。
なるほどね。山と町と両方
そうで
取
す
り入れる
ね。
といいますか、身近にあるというところ。
その前橋にいいところは、 やっぱりね、まさにね、町があるんですよね。まあ当然、県庁所在地ですから、廃れたとはいえ結構な町があるとともに、ちょっと走るとね、すぐ山とか山が、
そうですね。
もう本当に田舎の風景になるんでね。
そうですね。
極めていいですね。
精神的にもね、落ち着く場所じゃないかと思いますね。やっぱ都会でね、非常にストレス高く暮らしている人にとってみると、まあ、とても落ち着く場所じゃないかなと思いますね。ああ、それは素晴らしいですね。で、根岸さん、具体的にその、例えば家を住もうと思うと、こう、やっぱ少し手入れしなきゃいけませんでしょ
そうです
う。
ね。
地域によってね、どんな感じですか、その辺の様子は。
こればっかりはもう、その空き家の状況に応じてまちまちなのと、あとは、その実際に住みたい方のがどこまでのレベルを求めるかによって違くてですね、一番何でもやりたいっていう方は、本当に家の状態特にこだわってなくて、まあ雨漏りがしてないとか、柱が曲がってなければいいよっていう方もいるし、いや、都会、今まで住んでたとこがこういうとこなので、せめて、すごく、ちゃんと水が出るとか、隙間風がないとか、内装は全部きれいにしてほしいなんていう方、それはもう本当まちまちで、
なるほどね。まさにそのご要望に従って、まあお世話するというやり方ですね。
そうですね。ご提案まではさせていただけてる状態ではありますね。
先生もね、一回来てもらったと思うんですけども、これは根岸さんが自らやっていただいたんですが、まあ、提案まではできるということでね、まさにこの 今
事
お
務所で
住まい、背景になってるその場所です
すね。はい、
ね。
ここですね。で、ここって本当にもう、私が最初に見たときは、今、いわゆる昔の、本当に古い住宅だったんですよ。で、今、見栄えはまさにそのままなんですけども、例えば中をね、昔の住宅ってなんか茶色っぽい、緑色っぽい壁じゃないですか、土っぽい。あれをガリガリ剥がすんですよ、ネギさんが。
剥がす、
剥がすんです。シュッシュってなんか水つけてガリガリ剥がすと簡単に剥がれるんですね。
おお。
で、その上に、なんかコンパネとか貼っ そう て、
ですね。
で、それを白く塗るんですよ。まさにこういうふうにね。ここも本当に茶色いっていうか緑っていうか黒っぽい。もう本当に暗い感じのね、昔の家だったんですけども、それを本当にこうするだけで、もう見違えますよね。で、下のその床とかもですね、結構まあ、ベコベコになっちゃったり、まあ、畳がちょっと荒れてたりするところもですね、全部剥がして、まあ、本当にベニヤっていうか、コンパネを貼り直して、その上に、木目調の、このビニールの、素材でですね、貼るとですね、もう本当に見た目これフローリングだなみたいになるんですね。で、かつですね、昔って台所は台所で、今は今だったし、で、その間に、押し入れとか、あるわけですよ。その押し入れも、ぶち抜けるんですよね。
お尻をぶち抜ける。
押し入れぶち抜いたら何が起こったかというと、その台所と今が繋がる
なるほどね。
んです
間
よ。
仕切り変えられるわけですね。
そうです。で、もともとその押し入れだったところに、ちょっとしたカウンターをつけると、まあ、それこそね、まあ、皆さんの若い人たちが好きなね、台所があって、その対面キッチンに
対
なっ
面キッ
て、
チ
そこにバーカウンターみたいなのがあって、で、こっちにテーブルを置いてみたいなことになるとですね、極めてもうね、びっくりするほど良くなりますよ。
なるほどね。
で、それをほとんど自分の手でやれば、それこそホームセンターで材料買ってくればね、もうそんな何百万もかかんないんですよね。
すごいですね。
それ自体好きな人だったら、それとても楽しみだと思いますよ。
好きな方いらっしゃいますものね。そうですか。
まあ、それで水道周りとかガス周りは当然、業者に頼むにしても、それは微々たるもんなんで、なので、本当にリフォームって言って、いわゆる皆さんが思うような金額とかはかかんないです
そうで
し、
すか。
だからそこは東京に、とかに住みながらね、土日通ってきて、1年ぐらいかけて直せばね、それ自体楽しいですし、で、自分の思った通りのその店舗にもできますしね、家にもできますから。外見をなんとかしようとするのはちょっと大変なんですけども、その内側をリフォームするっていうことは、まあ楽しみでもあり、その安くもできますし、まあ可能なんですよね。
なるほどね。
だからこれ私本当にやって、見せてもらって、びっくりしました。
一方で、例えば、ほら、東京から来て、駅前の新築マンションにさっとお住まいになる方とかいらっしゃいますんでしょ？
います。
そういう方？
もうね、前橋駅前にタワーマンションもなんとなくあるんですけども、 むちゃむちゃ高いんですが、結構売れてるらしいです。
ですよね。だからなんかお金を持ってる方、パッと地方のそういうマンション買ってお住まいになるってこともございますよね。でもやっぱりこう、なんて言いますかね。まあお金が先に立ちますとね、お金で全部収支になっちゃいますから、地方に来たらやっぱり自分で少し行動しないと何事も始まりませんの
そう
でね。
ですね。
お金出せば全部成り立つわけでもないですからね。
だからお金のある人は、単にその2拠点っていうかね、なんかと時のためのその確保という意味では、そのタワマンなりなんなり買ってね、もうしときゃいいんですよ。まあ、その人たちはもうそれでいいんです。いいと思います。ただまあ、大多数の人は、まあそうで当然そんなお金もないですし、ね、一方でいろんな夢もあると思うんだよね。で、それを叶えつつ、その、いざという時のための、もう一つの拠点を確保するっていうのがね、まさに一石二鳥三鳥ぐらいの
そうです
ことにな
ね。
るんじゃなかろうかなと思うん
まあ、
です
自
ね。
分で少し動いてみませんとね、
そうで
ど
す
こに
ね。
行くんでもね、なんかこう、お金用意したところだけさっと行って、さっと帰るっていうのは、まあ、それで良ければいいんですけどね、なかなか地元との交流も広がらないし、まあ、なんて言いますか、旅してるだけの感覚になっちゃいますよね。
そうで
だ
す
けど
ね。
ね、やっぱりなんか、もう少し、土に根ざしたと申しますか、人情と申しますか、そういうなんか新しい交流を求めようと思ったら、やっぱり少し、自分で汗流した方がいいですよね。
そうで
そう
す
です
ね。
ね。
そうです
ね、
ね。
そん
で、
な感じしま
本当
す。
に来てみると、例えば農業ってやるの難しそうとか当然思うじゃないですか。東京の人はね。当然やったこともないし、つてもないし。で、リフォームってなんか言われてるけども、そんなに簡単にできるものじゃないし、お金もかかるんじゃなかろうかというふうに思ってるでしょうけども、まさにそういう人がね、例えば私のところに来て農業ってどうやってやるのとかね。で、リフォームってどうやってやったらいいのというふうに見れば、この二つだけ見ただけでもですね、なんかできそうだなっていうふうに思うと思うんですよ。
ああ、実際にこの今、篠崎さんのこの、映ってるこの場所ですよね。このお宅を見ればね。
そう。なのでね、
どうぞ。
とにかくね、そのね、まあ、案ずるより有無難しってあるじゃないですか。まさにあれで、その本当にそのインターネットで調べてもいいんですけども、その、じゃあ実際見てみる。聞いてみると、で、その農業って、じゃあどう、具体的にどうやったら始められますかって私に聞いてくれれば、この畑でよかったら貸してあげますよとか、このトラクターでよかったら貸してあげますよとか、で、こういう作物だったらそんな手間がかかりませんし簡単ですよとか、言うと、で、これも借りられるし、これも畑も借りられるし、あと大根だったら種まきゃいいんだね。あ、それだけですかと。
でも種まきゃいいってそう簡単でもないでしょ。
まあ、とっかかりとしてはね。だからね、畑も借りなきゃいけない、トラクターも借りなきゃいけない、栽培方法もわかんないとかね。私のところに来れば、じゃあトラクターも返します。畑も返します。種の巻き方も教えます。と言えば、それだったら、まあできそうね、みたいな。いうふうになりますし、私も実際ネギさんのね、そのやってる姿を見ると、私ちょっと忙しくてできなかったんですけど、あ、これ、まあできるなと思いましたね。
なるほどね。
なので、
あれ
そ
や
の
っ
ね、
ぱりそ
私、
の、
そのできる、ちょっと頑張ればできるな感が大事だと思うんで
大
す。
事ですね。なるほどね。結構その農業って最初のなんか素人さんが行く学校とかありますでしょ？
あります、あります。
ね、研修所みたいな。ああいうのは価値ありますか？
あります、あります。
そうですか。そこはいっぱい行った方がいいです。
群馬県の、農林大ってところが社会人コースやってまして、週に2日なんですよ。で、無料なんですよ、無料。
無料、
無料です。で、だから年間週に2日だから60回、80回ぐらいかな。2月とかお休みなんで、80回コースで無料ですね。多いですね。
そこはやっぱ
そ
り行っ
れ行
た
く
方
と、
がいいですか？
絶対遠いです。大体わかります。
なるほどね。でもそういう支援があるってすごいですね。
すごいですね。
で、その作ったものをお金にする方の勉強、それはどうしたらよろしいんでしょう
そこはだから私のところに来てくれれば、
か？
その作ったものは私が売っちゃいますし、まあ、そこはどういうその利益をね、売れた場合の利益をどういうふうに折半するかっていうのはお話になりますけども、そんなに難しくないです。
なるほどね。今なんか農協にそのまま全部出荷するっていうのでない人がやっぱ多いわけですよね。
最近はそういうのが多いと思いますね。で、農協も農協で、利益が出ればいいと思いますよ、私。全部がダメじゃないんでね。
そうですね。はい。
農協とかに出荷するのも結構めんどくさいんですよ。
あ、そうですか。はい。
組合にならなきゃいけないとか、規格がどうやこうやとか言われるんでね。
あ、はい。
でもそれも、めんどくさいなとは思うものの、例えば大根はどうするのって具体的に聞けばですね、あ、その程度ですかってなるんです。
あ、その程度ですかって。なるほ
そ
ど。
れなら頑張ればできますねってなるんですね。
ああ、そう。あんまり特別なもんじゃないんですか？
特別じゃないです。だってみんながやってることですから。
ああ、なるほど、なるほど。
そんな難しかったら誰もできないですよ。
なるほど。そうか、
やっぱりだからね、皆さんのその、東京にいて、うじう、まあ、ちょっとその、まだね、どうしようかって考えてる人たちの多くは、難しいことをより難しく考えすぎてますよね。
なるほどね。
だからこちらに来ていただければ、あ、意外と簡単ねっていうふうになると思います。
なる
思っ
ほど、
て
な
た
る
ことが難しく思っちゃってたが
ほど。
ために。それならできそうとなるので、そうなったらこっちのもんなんですよね。
なるほどね。根岸さん、いろんな方、移住したいっていう方の中で、非常に大変だった例とかありますか？お世話するのが。
まあ大変だったっていうか、ちょっとまあ悲しかったのは、見事こう開店までこぎつけたんですけども、ちょっと1、2ヶ月で諦めちゃった方っていうのがいらっしゃって、
1、2ヶ
で、
月で。
そうですね。やっぱりこう何件かお付き合いしてると、そういうのに向き不向きの方っていうのがなんとなくですけど、分かってきて、ただ本人の夢でもあるし、まあ我々がそうやって進めて、開店しましょうって言ったとこがあるので、まあ無限にこうお断りをすることは基本的にはないんですけども、やっぱりその、個人のその、なんていうんですかね、性格とか、その気持ちの程度とかっていうのが、大なり小なりあるので、そういったところをきちんとまあ見極めて、まあ無理な時は難しいんじゃないんですか？って言ってあげることも、もしかすると優しさというか、いい一つのフィルターになって、まあ何が何でも受け入れることはしなくてもいいのかなっていうこともありましたね。だからそういうのが必要かどうかの判断はちょっと難しいかなっていう気はします。
なるほどね。例えば、どんな方の場合は不向きなんでしょうか？
どれだけこう自分ごとに置き換えられてるかなっていうのがあって、例えば、空き家の DIY に対しても、もちろんできないことは山ほどあるので、少しお任せいただくとは業者さんに投げることは全然構わないんですけども、まあ、それでもできることがあって、どれだけ自分のことに置き換えて、やりていけるかとか、まあ、あとは結局、経営なことなので、資金面はどうしようだとか、自分の売るサービスの理解力が本当に達してるのかっていうところですね。
なるほど
そういったところが大事かなと思います。
ね。年齢としては何歳ぐらいの方が多いんですか？移住を実際になさる方ということで。
ですね、今私がお付き合いしてるので一番若い方で35歳ぐらいの時がきっかけで、やっぱりその何百万を結局投資するので、若すぎるとちょっと難しいのもあるし、ある程度年齢って、まあ、100、200、300ぐらいは出せますよと。これで一つ勝負ではないですけど、やってみたいんですよっていうお金が貯まる時期が、まあ、そのぐらいなんかなって勝手に私は思ってるんですけども。
なるほど。そういたします。やっぱり、ね、当然ビジネスやりますから、計画的にやらなきゃいけないし、あんまりむ、ね、不向きなことやって、いきなり失敗しても、本人も周りも大変でしょうからね。
そうですね。
あと、ご家族が、この場所に合う、合わないっていうのはありますか？ご本人は、よくても。
そうですね。まあ、ご夫婦とか、ご家族いらっしゃる方は、もう当然、家族の中でお話しされてるっていうふうに思ってるので、
なるほど
あんま
ね。
りその家族がどうかっていうところまで私は、詮索はしないようにしてるんです
な
け
るほ
ど。
どね。それはそれなりに、皆さん、折り合いをつけてやっしゃるってことですね。
そうですね。
なるほどね。
まあ、
どうぞ。
思うんですけど、それも、私も含めてそうですが、例えば東京でなんか働いてる場合に、サラリーマンでも何でもいいんですけども、 それがもうどうしても嫌で嫌でね。
う
で、こっちに、まあ、逃げてくるじゃないですが、
ん。
いうような気持ちの方が、結構な割合でいるんですよね。で、東京でできないから、けど、でも、群馬に行ったらなんとかなるんじゃないかみたいな、いう人は基本的にはできないですね。
できない。
できないです。
ああ、ダメ
は
で
い。
す
だ
ね。
から、東京でも頑張ってるし、ここでも別にその自分なりには、まあ、一定の成果は出したと。でも、ここだと、本当にやりたいこととか、まあ、いろんな疑問が湧いてくるじゃないですか。これでいいのかとかね。いう、一定の成果なり何なり、大成功じゃなくていいですよ。そこで踏ん張って一定の成果を出した人が、でも、やっぱりこっちに行こうっていう人じゃないと、なかなか厳しいですね。
そっか、じゃあ、都会でうまくいかないから、地方に行って、一つやってみようっていうと、やっぱなかなかハードル厳しいところがある
とにかくそれ、とにかく向こうに行けばなんとかなるみたいなね。今はダメだけど、向こうに行けばなんとかなるっていうのはね、なんともならない
なんともならない。
です。
そうですね。根岸さん、いかがですか、その辺は。
私もそれは同感で、本当におっしゃることが実際にあって、コロナのちょっと前に、本当に都内のすごいいいとこで飲食やろうって言った方が、コロナできなくなって、で、前橋に来たいっていうなって、で、ちょっとこう、市街地から外れたところにお店をこう持つことになって、私も心配だったんですね。大丈夫？この辟易なところで飲食やっても大丈夫？って言ったら、そんなに場所は関係ないんだっていう話してて、自分のそのなんだ、やりたいことがきちんと戦略立ててやれば、そんなに場所のが重要じゃないっていうことをおっしゃってて、実際にその方、うまくもう3年ぐらいやってらっしゃる方なんですけども、そういう方が本物で、ここでやってもできる方なんだなっていう、非常に勉強になったんですけども、
なるほどね。
そんな例も、はい。
やっぱその、ある程度都会で成功してる人でないと、その辺の感覚が地方に来てもね、いきなりだと、ちょっと分かんないってことありますかね。
そうですね。
そういたしますと、逆にね、まあ、それこそ、東京でもなかなか難しいだったら、まずこっちに来て、それこそ、給料もらうお仕事から始めても、行っちゃいいですよね。いかがですかね、その辺はね。まあ、島崎さんなんかも最初はなんか、お金、なかなか入らないうちは、どうやって暮らしておられたんですか。
私の場合は幸いなことに奥さんが
あ、
別の仕事をしてましたので、
なるほど。
その心配はあまりなかったですし、まあ
な
そ
るほ
れ
ど
なり
ね。
の蓄えもありましたしね、
な
まあ
るほどね。
50歳ぐらいでこっち来たんでね、今の蓄えも当然ありましたから、まあそういう意味でまあそんなに心配はなかったですね。
なるほどね。
だから
もう
若
逆にそ
ければ
の、
若いほど大変でしょうね。
なんかね、本当にその、どうしようか迷ってる方がいて、東京で疲れ切っちゃって、なんとかしたいっていう、まあ、無理ですよっていうのは簡単なんですけども、まあ、防災っていうことで言いましたらね、こちらでもなんか、やっぱり拠点を持った方がいいってことはありますよね。どういうとこから
あり
始めた方がいいっていうアドバイスしたらよろしいでしょうかね。
ます。まずは、先生に教えてもらったことですけども、ご自分で調べて、で、まあ、群馬に出なくてもいいと思いますよ。で、まあ、そこにピンとくるものがあれば、まあ、行ってみて、で、その地の人たちにちゃんと会って、で、そのお話をしてると、先ほど私が申し上げたように、自分が思ってたほど難しくがないとかね、いうことは分かってくるし、でも自分が思ってなかった難しさももしかしたら分かるかもしれないんで、まあ、調べることは当然大切ですけれども、ある程度調べたら、もう来ていただくことが一番だと思いますよね。まずはね。
まあ、実際に来ていただいて、で、学んでいただいて、そしてその、自分で成功への道を、まあ、切り開いていただく。基本的には、自力主体でいかないとダメだということですもんね。
で、それほど先ほどから申し上げているように、びっくりするほどのお金と労力がかかんないよということで、前橋はいいなと思いますね。
びっくりするほど
まさにお
の
試し感覚でね。
お金がいらないと。それはいいですね。
もうガラッと変えようってね、勇気が出るじゃないですか。会社も辞めて、東京から引っ越して前橋に行きなり来るっていうのは不可能だと思うんですよ。で、それをお試しでできるなと。もしダメだったらダメでも別のところに行けるぐらいの余力を残して試せるっていうのはいいと思います。
なるほどね。それ非常に賢明なやり方だと思いますね。なるほどね。で、今度行政とか国がそういう動きに対して、 どのようにしてもらったらいいかという、行政側に対する提案と申しますかね。この望むところってのはどんな形になりますかね。
当然そういう人たちに手厚いサービスをね、するのは当然のことで今もやってもらってるし、ワンストップサービスじゃないんですけど、してもらったらいいなと思うんですけども、あんまりこれは喋りませんが、大きな問題として相続の問題があるんですよ。
相続ね。はい。
はい。今ね、空き家とかね、農地は、大体そのおじいちゃんとかが所有者で、今のそのおじいちゃん当然死んじゃってですね、相続人、相続しないままにほったらかしとくとですね、3代目ぐらいになると20人ぐらいになるんですよ。農地にしても空き家にしても。そうするともうその空き家なり農地をね、借りるためにはその3、20人ぐらいの人たちが了承を得ないと、借りられないんですよね。
なるほど。
だから、行政に対してもしお願いするとすれば、これもこの間いろいろ喋ったんですけどね、このたまり場で。もう20人に対して何かするの無理なんですよ。
そうです
誰
ね。
が空き家なり、耕作放棄地なりを何とかしなきゃいけないっていうことになると、法律でね、そういう、もう、関係者としてもどうしようもない空き家なり、農地の、貸し借りを、便宜的にできるような法律がないと、いけないなと、この間感じましたね。
なるほどね。ネギさん、どう思われます？そのあたりは。
そうですね。空き家の問題で今おっしゃった通り、相続の問題って結構でかくて、あとは相続が必要ない状態なんですけども、例えば、もう、年を取られて、その住居におられない方と連絡する術がないっていうことも多々あってですね、現状も空き家なんだけど、そこの所有者に出会うことが結構難しいっていう例もあって、連絡先がもちろん住所に郵送するんですけど、本人まで行き着かないことって結構ありまして、そうするとそこでちょっとなかなか頑張らないと難しいなっていうところがあるのはありますね。
そういうね、お宅はやっぱりこれから増えていくでしょうね、人口減ってきますからね。相続を、あれじゃないですか、相続登記をね、必ずやるとか、法律は変わっておりますが、でもしかしね、実際に連絡つかない家はつかないですからね。なかなか
そうで
大変
す
です
ね。
ね。そうすると、実際に空き家があっても、それ全部当然リフォームできる、貸せるってわけではないという、そういうことになりますわね。
そうですね。
行政もやっぱそこはなかなか個人の所有物だから、立ち入れないっていう、そんなスタンスですか？どうですか？
まさにそうですね。もう、なかなか行政が立ち入れなくて、今もよっぽど、周りに危害を加える状態にならないと、行政執行できないような状態だと思うので、
そうですね。
そこに行き着く頃にはもう家としての価値っていうのはほぼない
そ
に等
うですね。
しい状態なの
ね
で、もう
え。ええ。
次の問題に行っちゃってますね。空き家問題じゃなくてね。
なるほどね。あと、防災ということになりますと、関東平野一面結構広いですからね。隣の栃木県とか、茨城県なんかも、防災だといえば防災っていうふうに考える人たちも多いと思うんで、今度防災という面で言いましたら、群馬県の競争力、それから前橋の競争力はどんなふうにお考えになりますかね。
それはもう先ほど申し上げた通りでですね、来やすいですよね。昔の中山道が通ってるので、17号線が。もちろん栃木の方に日光街道とかありますけれども、おそらく一番来やすいと思います。近いし。
なるほどね。
山越えとか通り越えがあんまりないんでね。それが一番のメリットだと思いますね。
なるほどね。
あとその、防災立憲の防災ではないですけども、じゃあ来るとなったらどうかというと、東京から高崎まで40分、50分ですからね、新幹線で。
新幹
もう
線
実
で
際通勤して
ね。
る方もいらっしゃいますから。なので、その防災に、その災害が起きる前の2拠点という意味でも、もう極めて来やすいですし、なんならその群馬県からも通えますからね。そこら辺も売りでしょうね。
なるほどね。根岸さんはどうお考えになります？
そうですね。地の利の利点で、現在もそうですし、あとは、なんかのちょっと、今後の企画で実際に歩いてみよう企画みたいなのもあって、実際にだから災害が起きて都内から出られなくても最低限歩いていればなんとか歩けちゃうね。この間お話したような内容なんですけども、そういったところでも比較的群馬って歩けなくはないよね。っていうところですよね。
なる
上
ほど。
のあたりからね、歩いて、 前橋から高崎まで来てみようっていうことを今度やってみようかなと思ってるん
なるほどね。すごいですね。
です。
パワフルですね。で、実際にまあ、今まで、例えば東日本大震災とかね、ございまして、ああいう、まあ、機会に、東京の人で、防災拠点を探しに来たって人は結構いらっしゃいましたか？二箇所居住の場所探そうとか。
体験的にはないですけども、でもなんとなくニュースでそんなのを見た記憶もあるので、まあ、需要としたらあるんかなってい
や、
う。
実際前橋の駅のタワマンは一瞬で完売したらしいですよ。
あ、そうですか。あ、やっぱりね。そうですね。お金持ってる人は結構動くんですよね。実は。災害とかだとお金持ってる人が、もう一つどっかマンション買うとかね。あるいは引っ越すとかですね。そういう人たちが結構実際には多かったように私も当時記憶してますね。でもまあ、それはお金あればあれでね、それは何とでもやりようがあるんでしょうけども。まあ、そういう話ではなくて、やっぱりもう一回地に足をつけてね、新しい自分のふるさとっているまでね、育ててみようというぐらいの気持ちでやっぱり来ないと、なかなかやっぱり最後の突破難しいんじゃないかと思うんですよね。地方ってのはやっぱりそれぞれ個性がありますから、自分自身の生まれたふるさととも東京とも違うところが多いでしょうから、やっぱり簡単にそこで、なんて言いますかね、第二のふるさとと思えるようになるかっていうと、そうでもないと思うんですね。やっぱり相当努力する必要があって、その努力っていうのが新しい人生の開拓でもありますしね、新しい未来の開拓でもあって、まあ、そういう姿っていうものがやっぱりつながっていくと、地域は新しい活性化の時期を迎えると。昔、開拓とか拓殖っていう言葉がよくあったんですね。開拓とか拓殖っていうのは、まあ、何もないところに入植するわけですね。それこそ木を切って、その家を作って、ね、耕地を開いて、で、そこで何か作って、で、加工もして出荷するというね。まあ、それは大変な作業でありましたけども、まあ、開拓とか拓殖っていうのは、まあ、本当に人として極限をね、まあ、試されるけども、まあ、それによって家族の未来を開けると。日本中ですから、実はの拓殖開拓というのは戦後も結構行われるんですね。戦前はそれこそ満州とか行って悲劇はあったんですが、満州から帰ってきても国内に耕地がないもんでね、人口増えておりましたから。戦後になってその開拓した場所って日本も結構あったんですね。それに比べましたら今ね、何十分の一の労力でございますよね。何にもない大自然ですね。熊をね、追っ払いながらですね、ここでこのね、まあ、生活の基盤作ってね、子供学校を入れてですね、まあ、自立させるというのは大変な努力でございますよね。あれに比べれば今ですね、まあ、全然楽になっちゃ楽でございましてね。ですから、さっき島崎さんおっしゃったように、その気になったら結構いろいろできるんですよね。本当そう思うんですね。その気になればできるんで、開拓魂っていうものは今あまり言わないけども、さえね、なんとなく便利で、なんとなく惰性で、ここに東京とか大都市にいるからね、ちょっと嫌だなと思ったら、一念発起して、あんまり無理すると失敗して偉いことになりますから、まあ、そこはね、よく自分自身の普段の、まあ、成長とね、絡み合わせて、まあ、どっかでね、一つ人生、新しい人生開拓しようと思うのは私、非常にいいことだと思いますよ。それ本当にね、未来を作ることだと思うんですね。で、その時にやっぱり、防災っていうのは、次の世代に向けて残せるものがあるっていうことなんですね。やっぱどうしてもですね、昔の江戸の町なんてのは、火事がすごいでしょう。もうしょっちゅう火事で焼けてたわけで、さあ、明治以降もそうですよね。関東大震災も、まあ、地震と火事でありましたし、戦災もあれも火事でございましょう。だからやっぱですね、いつもそういう、破局的なものがね、あるという歴史の中に実は、江戸の町、東京は実はあるんですね。だからまあ、昔みたいなすごいものがこれから来るかどうかよくは分かりませんけども、でもやっぱりここだけが人生じゃないですよね。今だからみんな東京、大阪、名古屋、大都市に、福岡もそうですね、札幌も、あと仙台が一極集中になっちゃってるんだけども、いや、もう一回人生開拓しようと思えば、拓殖ですよ、それ開拓してそこに住み着くわけだね。気になればいろいろできる時代ですよね。昔の比べればはるかにそれは楽にできますから、私は そうやって、積極的に行動すると、今なんかね、こう、日本の衰退っていう言葉がぴったりする状況になっちゃって、みんなこう自信がないでしょ。自分で何かやってできるのかっていうことに対して、すごく自分に自信がないですよね。でもなんかそうやって、現代版の開拓拓殖やってみれば、大きな自信になると思いますよ。だからですね、まあ支援する方はたくさんいるわけだし、ね、だからやっぱり島崎さんも一つ、まあ開拓ですよね。開拓でね、やっておられますから、まあそういうことをやっておることは非常に重要なことだと私は思っております。はい。最後に、今日のね、話題について、防災立県で前橋を盛り上げるということでお話を伺っておりますが、最後に島崎さんと根岸さんから一言ずつ、メッセージをね、このリスナーの方に、お話しいただければと思いますが、いかがでしょうか。
最後の締めということっていうか、一言ということで、興味持っていただいて、さっきのまず体験してみようっていうことも一つキーワードとしてあったと思うので、まあ、農業にしても、空き家、ちょっと興味あるって方は、ぜひぜひ、ご相談いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあ、島崎さん、お願いいたします。
まさに今の先生のおっしゃったね、人生開拓を今いただきましたよ。文字として。まさに、人生開拓しないと面白くないじゃないですか。東京行っても面白くないんですよね。それをぜひ前橋で人生開拓してほしいですね。で、それは本当に先生もおっしゃったように、それほど難しくないんで、私はそれを発信していきたいです。それほど難しくないから、ちょっとやってみませんかっていうことを、お勧めしていこうと思ってます。
ありがとうございました。
ありがとうございま
この
す。
番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は防災立県で前橋を盛り上げると題しまして、農業法人株式会社上野の里代表島崎武さん、そして特定非営利活動法人ストックデザインズ代表根岸智和さんに、いつものようにと NPO の理事長の藤原直哉がお話を伺いました。島崎さん、根岸さん、今日は反対にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続きまたご活躍ください。ありがとうございました。